なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。今日はスタジオに倉敷歯科医師会から三宅俊久さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは歯科医療は障害メンテナンスというふうにつけられているんですよね。
はい、
はい、どういったお話でしょうか。
人はね、はい、常在菌と生きています。
常在菌ですね、はいはい、常にある菌というふうに漢字では記されています。
で、口腔内には100億個、
はい、100億個、
はい、皮膚には1兆個、
1兆個、はい、
胃には1万個、
1万個、
大腸には100兆個、
100兆個は、難しい数字ですね。
小腸には1兆個、
はい、
泌尿器、生殖器に1兆個、
1兆個、はい、
いると言われてます。
はい、
常在菌は、
はい、
マクロビオームという、はい、常在微生物種層という、1万個を超える微生物種から、
はい、
マクロビオームを形成し、
はい、
このさっき言った常在菌微生物層というのが、うんうん、マクロビオームのことなんですけど、
はいはい、
我々の体の一部であり共生パートナーとなっています。
共生パートナーという見方をしていいんですね。
はい、
はい、
で、歯周病菌のマイクロビオーム、
はい、
というのが、
はい、
完成するのがだいたい18歳ぐらいに、
はあ、はい、
完成するんですけど、
はい、
お母さんの産道からいろいろ移ったり、はい、する、虫歯のミュータンス菌だの、
はい、
の連鎖菌、あと、幼児期に子供でなんか食べ物とかで口移しにあげたり、箸の同じものであげたり、食器などで移ったり、はい、あと手から、まあ、口に持っていって移ったりして、だんだんだんだんそういうのを獲得していって、はい、歯周病菌は一番ちょっと遅くて、
はい、
18歳ぐらいで完成すると言われてます。
そうなんですね、はい、そういった過程があるんですね、
はい、
段階があるんですね、はい、なるほど。そうですか。もともとあるものではなくて生活の中で、いや、
でも他の人が持ってたりして、はい、まあ、親しい友達、この前白髪先生が言われてた、
はい、
親しい友達、
親しい友達、はい、
はい、で、まあ、口から移ったり、いろんなとこから移ったりっていうのがあります。
はいはい、はい、
で、まあ、アメリカでは、まあ、なんか友達の方が多いと言われてますね。
あ、国によってもそういった違いが、
いやいや、まあ、日本では そこまでちゃんと調べられてないから。
あ、
は
い、お、なるほど、
はい、
で、この、常在菌というのが、
はい、
まあ、今日のお話の中ではよく出てくることになりますよね、はいはい、
で、バイオフィルムっていうのがあって、はい、前回放送で白髪先生が歯周病についての成り立ちっていうので、
はい、あ、はいはい、
言ってましたよね。
はい、
聞かれましたかね。
私がですね、ちょっと聞くことができなかったんですけど、できなかったんですか。担当お休みさせていただいておりまして。
あ、そうですか、
はい
はい、そしたら口の中の歯周病についての成り立ちっていうのがあって、
はいはい、
口の中の常在菌で全て取り除くことはできないっていうのをこの前話されてたんですよね、
はい、
で、口の中を滅菌するわけにいかないんで、
う
ん、
そうですよね、
その滅菌器に頭を突っ込むわけにはいかないっていうことで、はい、話をされてて、
はい、
で、そういうのを取り除けないっていう話で終わってたと思うんです、うん、
はいはい、
で、それ以降はっていうことで、あとその日和見菌と善玉菌、はい、悪玉菌っていうのがいろいろいて、
はい、
で、悪玉菌が優位に立つと、はい、日和見菌は悪玉菌の手伝いをする、
うんうん、はいはいはい、はい、
日和見菌は善玉菌が優位に立つと、はい、そちらの手伝いを していい方に向かうっていうのがあるんですけど、はいはい、でこの前ちょっと難しい話が多かったんですけど、今回もちょっと難しい話ではあるんですが、
はい、
結局歯周病から歯を失うリスクを特に小さくできるっていうのは、うんうん、今回の話で、
はい、
で、まあ、バイオフィルムっていうのこの前もちょっと話をされてたんだけど、
はいはい、
バイオフィルムっていうのは歯周病菌の原因菌の巣なんです。
巣
で、巣、はい、はい、でまあ歯垢ですよね、
うんうん、あ、
歯垢が歯茎の、歯周ポケットに入り込んで、
はいはい、
そこで巣をだんだん大きくしていって、
はい、
いろいろ悪さをしてくるんですけど、うん
はい、
その時に歯周病菌は嫌気性菌っていって、
はい、
空気に触れない方がいいんですね。そういう条件の方が
空気に
触れない。歯の表面についてるときは、
はい、
あまり悪さをしないんですね、
はいはい、
だから中の方に入ってるときに特に血液、
うん、
血液の鉄分、
はい、
鉄分が必要なんです、
はい、
だから鉄分はそんなに他にはないから、
はい、
であとタンパク質が必要なんですけど、そのP. ジンジバーリスっていうのは特に鉄分が必要で、でその、
はい、
歯周病組織 と, あとバイオフィルム の,、
はい、
そのバランスが崩れると、
はい、
バイオフィルムが勝って、抗病原性になると、
はい、
そしたら歯肉炎を起こしていって歯周病に進んでいくっていう、これが過程なんですけど、
そのバランスを崩すというきっかけはどういったことが挙げられるんですか？
それは歯磨きがもう一番ですね、
うんうん、あ、そうですか、なるほどですね。
あといろいろ体調が悪かったりしてもなるし、
はいはい、
このストレスとかあとそういうのでなる場合もあります。
はい、
食いしばりとかで歯の横に負担をかけすぎるとか、
はい、
そういうのもあるし、
そうです。このコーナーで結構そのお話、まあ、いただく中で印象的なところとしては、はい、やはり歯だけに問題があるのではなくって、はい、体のどこかで連鎖的に歯に症状が出るというお話が印象的なんですけれど、はい、まさにそういったことになりますよね。
はい、
はい、そうですね。初期に見つかる場合としてはどういった、
初期に見つかる場合は、はい、もう歯ブラシではそんなに見つからないんです、
うんうん、
歯ブラシではあんまり、
はい、
磨いても、
はい、
歯ブラシでは出血しないんですよね、
うん、
ごく初期で、はい、だと、
はい、
歯茎の中の方なんで、
あ、
だから
歯科
医に行くと、
はい、
ポケット検査って言って歯と歯茎の境目に
やります、やります、やります、はいはい、
そういうのやったことあると思うんですけど、はい、で何ミリ何ミリってなんか、
うんうんうん、
記録をしていくと思うんです、
はいはい、
でそれでポケットに入れて、
はい、
出血すると中が炎症があると出血するんです、うん
はい、
だからポケット浅くても炎症があると歯肉炎は歯肉炎なんです、うん、
あ、その確認をしているんですね。
そうです、
あ、それ今納得です。
長さだけじゃないんです、うん、あれ出血するかどうかっていうのを確認してるんです、
はい、でなのでちょっとチクッとするんですね。
そうです、
あ、なるほど。
重さ、このかける圧力もあるんですけど、
はい、
それでちょっとチクッとするんです
、はい、私もつい今週歯医者さんに行ってそのチェックをしていただいたんですけれど、はい、そういうことなんですね。
はい、
はい、その、まあ、関係性というところで、はい、鉄分とタンパク質が、
はい、
その必要にはなるんですね。
そうですね、その細菌が歯周病でも、まあ、はい、一番問題になるっていうのは、うん、P. ジンジバーリスっていう細菌なんですけど、うん、
はい、
もうこれは、うんうん、もう鉄分が必要なんです、うん、とタンパク質が、
はい、
で鉄分が特にないといけないけど鉄分はないから、はい、血液からなんか血液がないとダメなんです。
あ、そうで、まあ、そういった条件があるものになるんですね、
はいはい、
でこのバイオフィルムというのは、
はい、
薬剤では攻撃は
できないですよね。
そうです。
前回白川先生もなんか、話をされてたんですけど、はい、あの表面だけはなんとかなっても、
はい、
活動してる菌にしか働かないんで、うんうん、抗生剤とかね、はい、そういうのはだから活動してなかったら、はい、そこには届かないんでね、
はい、
で全然効き目はないんです、はい、
そうなんです、ね、
だからいつも歯磨きができてないと、
はい、
まだ次にそれを取っても汚れを取ってももう3日すれば元に戻ってしまうという形になりますね。
そうですか、はい、でこの常在菌で成人の18歳になると、はい、まあ、かなりの方が、
はい
はい、
歯周病菌はもう完成しているって言われてます。これは、まあ中国のなんか軍の方で調べたやつなんですけど、
はい、
なんかそのもう7割の人にいたと、
はい、
もう完成していたっていうことですね。
そうですか、はい、特に目に見えることができませんので、はい、そういったデータで知って、
はい、
そういったリスクをいろいろ考えながら行動していかなければならないですね、うん、
だからその時にもうマイクロビオームっていうのが完成しているっていうことなんですよね、
は
い、
ね、
歯周病のね。
で生活習慣は関係はするんですか、
はい、生活習慣は関係しますね。
例えばどういった生活習慣が特に影響力が高いでしょうかね。
生活習慣はね、
はい、
運動週1回以上、
はい、
あとするとか、
はい、
あと飲酒は時々または飲酒しないっていうのがまあ基本なんですけど、
あ、やっぱりお酒良くないんですね。良、
はい、くないですね、はい、
あ、やっぱりそうなんですね、はい、まあ、なるべくお酒飲まれる趣味の方はなるべく控えていただくというところがポイントですよね、はい、そうですね、
ずっというのはじゃなくて時々っていう、う
ん、時々たしなんでいただいて、はい、そしてもちろんですけれどもいろんなところで言われていますが喫煙は良くないんですね。
喫煙はむちゃくちゃ悪いんです、
はい、
アメリカでは歯周病の5割は、はい、5割以上は喫煙によるものだと言われて、5
割半分ですからね、はい、
52.8% っていうの、まあ、この調べた時の、
はい、
でもう31本吸った人は6倍ぐらいですよね、
はい、もう31本というのは1日での
1日に、
あ、結構、ね、結構吸われる方のデータですね。
一箱ちょっとだから一箱、
まあ、でも吸われる方は
そうですよね、
吸われるんでしょうね。
20本ですかね、
20本、うん、1箱半くらいですかね。
そうですね、
はい、
あ、まあ、結構いますよねそれだったら、
はい、ただその裏側では、
はい、
そういったリスクがあるというふうに、はい、しっかりと認識していただいた方がいいですね。
受動喫煙もね、
はい、
リスクがあるんです。
6割
ぐらいリスクが上がると言われてるんですよ、
はい。これはご自身には全く罪がない自動喫煙になってしまうので、はい、吸われる方の配慮が必要になってきますよね。
うん、であと治療する上でも、
はい、
インプラントとかの治療とか、
はい、うん、
その時には必ず禁煙を勧めるんです、
うん、はい、
すごいリスク高いんで歯茎が、うん、血流が悪くなるし、
うん、
倍ぐらい失敗するリスクがあるんです。
そうですか、はい、
でも、まあ、少ないリスクでもその倍になるっていうのはね、うん、ちょっと、まあ、大抵の場合は禁煙外来をお勧めして自分でやるって言ったのに、まあ、1割ぐらいしか成功しないんです。
そうですか、難しいんですね、
はい、だいたいね、でも十何年前から禁煙外来で1年に1回チャレンジ確かできると思ったんですけど、
はい、
でそれはね、なんか最初歌い文句が 7割とか、
はい、
そんなんでだったけど、それが実際そうだったかどうかで、もう長いあの経過を見てみたいとは分からないんですけど、はい、結構5割以上だったんですよ。
そうですか、
はい、それだから、あのそれはやっぱりすごいと思います、
うん、はい、はい、そうですね、はい、で、まあ、禁煙もそうですけれども、はい、あとは睡眠時間も影響するんですかね。
はい、
はい、
やっぱりあの不摂生をすると免疫力も下がるので、はい、そしたら歯茎も腫れやすくて、
あ、ダメですね、はい、なのでしっかりと睡眠はとってくださいというところにもなります、う
ん、まあ、タバコはやめてもね、10年ぐらいは元の歯茎の状態にはと同じぐらい、だから他の人のそういう歯茎の状態にはならないんです、うん、だから10年ぐらい経ったら同じぐらいになると言われてる
んです。でも10年って長いですもんね。
それまでにもうだいぶ進んでますから ね
そうですよね、うん、
10年言ったらもうなかなか難しいです、ね、
ただあのもし検討禁煙を検討されているという方がいらっしゃったら、はい、それだけ時間はかかるけれども、はい、遅くはないよという、今すぐやめていただいても。
あ、そうですね、
そうですよね、はい、あとは食事もしっかりとってください、
はい、
ということになりますよね。その、はい、不摂生というところになりますと、はい、食事がしっかりとれてないと体の中のバランスはうまく保てないですし、
はい
はい、食事もとってください、
はい、朝とかね、
はい、
で、間食はしないっていうのと、
はい、
あと朝は毎日食べる、
朝食は重要なんですね。
で労働時間は9時間、
はい、9時間以上は働かないでください、はいは
い、でストレスとかは、まあ、いろんな時に時期によってもストレスがあったりしますよ ね受験の時期とか、はい、出産の時期、はい、あとなんかいろいろ他の人のお手伝いをしたりなんかする他の家族がね、うん、そういう時にやっぱりストレスってたまりますよ ね仕事とか、まあ、そういうのもありますね。
はい、まあ、これはあの歯に共通せずというところが結構言えますね、はい、挙げていただいたのは、
は
い、
で歯の方は歯磨きの回数が1日2回以上、
はいはい、2回以上、
はい
はい、
で歯磨き の手法は根元磨きといってバス法っていうのがあるんですけど、
はいはい、
根元の方に45度の角度で毛先を向けて小さく振動させるっていうの、これ習う割と近いんで、うん、習ってると思うんですけど、バス法っていうのがあるんです、
はい、
それをするといいと言われてますね。
おー、ぜひぜひ、
うん、だからこれをしないで、うん、なんか上だけ磨いてる人は、はい、かなり進むまで出血もしないでわからないっていうのがあるんです。
あ、そうですか、うん、磨き方でも変わってくるんですね。
上しか磨いてなかったら、
はい、
だけの人はもうすっごい悪くなってくる人いるんです、
はい、
だからそれ注意しないといけないですね。 あと補助的な清掃用具をね、
はい、
やっぱり間とかちょっと磨きにくいですよね。
そうです
よね。間とかだんだん年を取ってくると歯茎が下がって歯と歯の間磨くのに、歯間ブラシとか糸ようじとか、はい、あとトゥースピックとかね、水がピッピッって出るようなやつとか、あ、補助的なものをね、うんうん、うまく使用するっていう必要になりますね、
はい、
あと口腔内のもう定期的なチェックをしないと、うん、もう自分よがりにすぐなってしまうんです。
そうですね。
で、
はい、分からないです
し、ね、そうですね、自分ができなくなってるのが分からないで、はい、いつもそこは磨けてないっていうのがよくあるパターンですね、
はいはい、でこれはもう専門の方が見ていただくと安心ですしね、うん、定期的に行っていただいて、だ
から磨けてないところを教えてもらうと、うん、そこが、あ、ここ磨かんといけんのだなと思うから、
はい、
それはそれですごい意味がありますね。
はい、そうですね、はい、でお話しさいただいてますけれども、今お聞きの皆様一人一人に乗ってお口の状況変わってきますしね、はい、そこを、ぜひ丁寧に見ていただいて確認を定期的にしていただきたいですよね。
かぶせとか入ってると磨き方がちょっと違ったり、うん、そうです
ね、
歯の角度とかが、あと生え方でね、
はい、
ちょっと違う生え方をしてたり、
はい、
いろいろありますから、
はい、
義歯を入れてる人とか、うんうん、で義歯のかぶせが、義歯の針金がかかってるところとか 周りが汚れやすかったり負担がかかりやすいから歯周病が進みやすいんです。
今挙げていただいたことを意識していただくだけでも変わりますよね。
変わります、
きっと変わりますよね。ですので、まあ、今日はあの歯周病についても主にお話をいただいたんですけれども、はい、まあ、そういったあの菌について、はい、まあ、いくついるのかというのも最初に伺ったんですけれども、はい、この歯周病というのはあの完治は
しない、
しないんですね。
もう完治はしないし、うん、いつもまたもう一回、うん、あのぶり返してくるのを待ってるんです、
はい、
でちょっとずつ溜まっていって、はい、あの溜まって大きくなっていって成熟してくると、あの抗病原性化してくるから、はい、そしたらまた出血して、出血エーサーにまたもっと悪さをしてくるんです。
はい、
だからもう出血させない、出血をさせる前にバイオフィルムって言って、その歯垢とか歯石を、うん、定期的にきれいに取ってやって、バイオフィルムの低病原性っていう状態に戻してやるっていうの、はい、いつも定期検診をして、うん、それが大切なんです。
はい、で、それに説明いただいたように自分でご自身で実践していただけるところもあるということで、はいはい、控えていただくことも意識していただきながら、はい、健康状態を保っていただくというのがいいですね。
はい、
はい、歯周病についてもまだまだいただいている資料には内容が載っておりまして、はい、まあ、今日お話しいただいたのは本当一部です ね、
はい、
ね、もう深く知ろうと思えばもっともっとあるんですけれども、はいはい、まあ、今日は実践していただけるところを簡単に例に挙げていただきましたし、定期検診の改めての重要さというのも伺うことができたのかなというふうに思います。今日もお話ありがとうございました。はい、大きな学びになりました。はい、ありがとうございます。このコーナーは倉敷歯科医師会のコーナーでお送りいたし、提供でお送りいたしました。ご出演は三宅俊久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。